6、個人質問、9ページ。28人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。全員の個人質問は、市議会ホームページのインターネット議会中継で配信しています。福祉、教育。健康ポイントプロジェクトで市民の健康寿命延伸。問い、プロジェクト参加者の特徴や傾向は。答え、男性が全体の約4割で、40歳以上60歳未満の比較的若い世代が4割を超えている。1日8000歩以上歩き、かつ運動習慣のある人が 25%。 一方で健康無関心層が約 17% となっており、運動が十分でない層の約 57% と合わせた約 75% がプロジェクトへの参加を契機に健康づくりや運動に取り組み始めている。なお平成27年度は、さらに1000人の追加募集を行う予定。連携により自殺予防に効果。問い、心の健康センターでの相談事業や啓発活動の効果は。答え、精神科医や心理師等による引きこもりやアルコール、薬物依存など、専門的な精神保健相談を行っている。例えば、救急搬送された自殺未遂者などを、救急外来から心の健康センターへつないでもらい、再び自殺しようとするのを防ぐ仕組みを作り、対応している。救急外来と連携し、自殺を回避できたと判断した件数は、平成24年度12件、25年度13件、26年度44件と増加し、効果が出ている。普及啓発については、関係機関団体とともに、毎年度9月、3月を中心に、街頭キャンペーンやパネル展を行っている。朝食の摂取頻度と学力に相関関係。問い、朝食を抜いている児童生徒の現状は。また学校で朝食を提供することも研究しては。答え、岡山市の平成26年度調査では、朝食を毎日食べる児童生徒は 84.3% で、21年度の 82.6% から改善傾向にある。26年度にスーパー食育スクール事業の指定を受けた総南中学校では、家庭と連携しながら食生活と生活習慣の改善に取り組んだ結果、朝食の摂取頻度と学力向上の相関関係が認められ、朝食の大切さを再認識した。学校で朝食を提供することよりも、生活習慣の確立が大切であり、さらなる食育の推進や啓発に努めていく。用語解説。スーパー食育スクール事業。学校が大学や企業、生産者、関係機関等と連携し、食育を通じた学力向上、健康増進、地産地消の推進、食文化理解など、食育の多角的効果について科学的データに基づいて検証を行い、その成果を分かりやすく示し、普及啓発することで、食育のより一層の充実を図る事業。用語解説、終わり。自転車の交通ルールを守ろう。問い、子どもたちへ意識づけのために、岡山市でも試験や自転車免許証を発行しては。答え、子どもたちが交通ルールやマナーを楽しく学び、 交通安全意識を高め、交通事故防止につながる方法の一つとして、岡山市では平成27年度にモデル校を選定し、交通講習を受講した小学生へ免許証発行を予定している。今後、実施に向けて関係機関と協議したい。専属古墳の整備、29年度末の完成を目指す。問い、造山造山古墳群の保存整備状況は、また専属古墳の地元説明会の開催時期は、答え、造山古墳主墳の周辺では、古墳の範囲を確認するための発掘調査を平成26年度に引き続き実施している。専属古墳の整備について、27年度は主に石室周辺の防水工事と前方部の土地公有化を、28年度は墳丘の復元や石室見学施設の構築を行い、29年度末の完成を目指している。地元説明会は27年秋に行う予定。暮らし経済。マイナンバー制度導入に向け、きめ細やかな対応を。問い、丸1、相談窓口や交付窓口などの準備は。丸2、現在の住民基本台帳カードや印鑑登録カードはどうなるのか。答え、丸1、平成27年10月に住民登録のあるすべての国民に12桁の個人番号が通知され、28年1月から個人番号カードの窓口交付が始まる。市民からの相談に対応するため、岡山市独自のコールセンターを9月頃に設置予定で、各区役所には必要な要員を配置する。市民の広場岡山10月号には、個人番号カードの申請方法などを掲載予定。丸2、住民基本台帳カードは個人番号カードと引き換えとなるが、有効期限までは利用可能で、印鑑登録カードは引き続き利用可能。老朽化が課題の西大寺斎場。問い、方向性と今後の計画は。答え、斎場は昭和56年に整備され老朽化しており、新たな施設整備に向けた検討が必要だが、侵入路が民家の間を通っており、敷地も狭いことから、現在地での建て替えは困難。現在、斎場を利用している瀬戸内市と今後について協議している。総合型地域スポーツクラブで市民のスポーツライフを充実。用語解説。総合型地域スポーツクラブ。地域住民が主体となって運営・活動を行う地域に密着したスポーツクラブで、多世代の会員が複数のスポーツ種目を選択できる。文部科学省では、スポーツ振興基本計画の中で、全国各市区町村で1つ以上のクラブを育成するとしている。用語解説終わり。問い、岡山市の現状と専門的知識を持った人材確保のための支援は。答え、市内には小学校区、中学校区、市内全域のそれぞれのエリアを対象に活動しているクラブが12あり、指導者の確保や認知度の向上などが運営課題となっている。クラブは市民が主体的に運営参画し、スポーツに親しむ場の一つであることから、スポーツ団体指導者派遣事業を展開している岡山県体育協会など、関係団体と連携し、活動に関する情報提供や 活動場所の確保などの支援を通じて、クラブの育成に取り組みたい。自転車事故保険へ加入を。問い、啓発普及の取り組みは。答え、近年の自転車事故では、加害者が高額な賠償責任を負う事例が発生し、保険加入の必要性が高くなっている。そのため、市ホームページで自転車事故保険を紹介するとともに、警察と合同の街頭啓発活動や、市の交通指導員による自転車交通安全教室で保険加入を呼びかけている。また、中学、高校、大学の新入生に、交通ルールや利用マナーの理解と遵守を呼びかけるとともに、保険加入の啓発チラシを配布している。今後も広報誌への掲載等を含め、関係機関や学校等とも連携し、周知に努める。資産の有効活用で新たな収入の確保。問い、例えば固定資産税納付書の封筒に広告を募集しては。答え、岡山市ではホームページ、広報誌等の印刷物などへ広告を募集し、平成26年度決算では約3400万円の収入見込み。現在、市税の基幹システムを再構築中で、システム稼働のタイミングに合わせて、封筒のサイズが大きくなり、広告のスペースもできる。28年度から広告募集を実施できるようにしたい。今後も積極的に広告収入の取り組みを進めたい。有害鳥獣の捕獲奨励金に県の補助制度を活用。問い、どのように活用するのか。答え、岡山市ではイノシシの捕獲に対し通年1頭4000円の奨励金を交付しているが、1月から9月の夏季期間は県の補助を活用し4000円の上乗せ助成をしている。さらに、県が平成27年度に11月15日から3月15日の漁期に狩猟により捕獲したイノシシとシカに対し、1頭4000円を上乗せする制度を創設したことから、活用を検討したい。農産物の販路拡大を支援。問い、ブランド化をはじめ、果樹栽培等の振興・活性化の方策は。答え、白桃やブドウなどの果物は、大都市圏の百貨店や卸売市場等で PR 活動を行っている。平成26年度からは、農と食の全国規模の展示商談会であるアグリフードエクスポ大阪会場への出展を支援しており、市が出展ブースを確保し、研修会を開催している。4団体からミニトマト、ネギ、千両ナス、パクチーなどの野菜や果物の加工品が出展され、12件の商談が成立したと聞いている。27年度は東京会場にも出展予定で、岡山産農産物の認知度向上と商談の成果を期待している。